理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第644回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は科学系ポッドキャストの日の企画に乗りまして、
うん、はい、
テーマはゼロです。
ゼロ、
はい。で、科学系ポッドキャストの日、
なんか口に加えてる人だっけ。
誰ですか。
刀の加えてなかったっけ。
誰が。
ゼロ
知らないです。
私も知らないんだ。
ということで、毎月科学系のポッドキャストというか、科学系じゃなくてもいいんですけど、ポッドキャストで、同じテーマでお話しましょうという企画でありまして、トークテーマはゼロ、ホストは技術者金丸のプラントライフというところがホストになっております。ということで、多分今回も20から30のポッドキャスト番組が同じトークテーマゼロでお話をしています。はい、ということでゼロの話をするんですけど、
はい、
この番組ね、不器用なんで。
ああ、不器用ですよね。
そうだから、なんていうの、ゼロといえばほにゃららだよねみたいな、ひねったりせずに、ゼロってなんだっけねって話をしていきます。
はあ、
はい。で、算数で最初に習うのって、まあ、自然数というふうに、まあ、名前が後からわかるんですけれども、
うんうんうん、
1から始まる数ですよね、
うん、
で、自然数っていうぐらいで、なんとなく自然に、1から始まる数字っていうのがあって、
うん、
すごく昔からこう1,2,3,4と数えられてるんですけど、
うん、
これどういうことかっていうと、ゼロなんてなくても生活に困らないっていうことなんですよ、
うん、ゼロは自然数じゃないってこと。
ゼロは自然数じゃないです。例えば西暦っていうのは、
うん、
600何年ぐらいに、暦を作ろうって言って、こう今よりも、何百年か前に、キリストが、うん、聖書の中でキリストが生まれたりなんだりしたというのがあって、ここを0年にしようって言わないで、ここを1年にしようって言って始めたわけ。
おお、なるほど、なるほど。ほんほんほん。
だから西暦
0はないからね。
そうそう、1年っていうのから始まって、だけど、うん、その前ってどういう年かって、なんていうの、払わさなきゃいけないじゃないですか。
うん、
だからその前は紀元前1年2年3年でつけたわけ。
うん、
どういうことかっていうと、今数学やってる人は、3210、その前はマイナス1マイナス2マイナス3になるわけでしょ、
うん、
そうじゃなくて、紀元1年2年3年4年はいいじゃないですか、
うん、
で、紀元前は紀元前1年2年3年4年っていうので、要は自然数しか使ってないわけ。ゼロなんてないのよ。
ほうほうほうほう。
っていうふうに、だから、600年ぐらいのヨーロッパの人はそんなふうに、うん、決めたの。だからマイナスの数も使ってないし、ゼロも使ってないのに、紀元前があるっていう状態ね、
うん、
なんかそれ騙された気がするかもしれないけど、皆さんがこう何月何日っていうのも1月1日からしか始まらないじゃないですか、
うん、
0月とか0日って言わないよね、
うん、
あと、昔の日本では生まれたら1歳だったの、
うんうんうん、
で、日本ではね、お正月が来ると年を1個取る、うん、っていうやつで、
うん、
まあまあ身の回りね、ゼロなんてなくても生活に困らないんですよ、うん、
はい、
小学校のこう算数の授業でリンゴが3個ありました。1つ食べたら残りはいくつでしょう。2じゃないですか、
うん、
でもほとんどの場合、リンゴが3個ありました、3個食べたらいくつでしょうっていう問題は出ないんですよね。どういうことかわかります。
なくなっちゃうから数じゃないってことね。
そうなんです。ゼロは数じゃないっていうのが、まあ、自然数の世界なわけ。
でもそうか、概念なのか。ないんだから。
ないんです。
もう
で
表そうって気にもならんわくらいのね。
そうそうそう、そういう風にして、うん、ゼロがなくても生きていける世界がこの世の中の大半なんですが、あ、そうそう、あと、うん、なんだっけ、長野県には御柱っていうのが、知ってます。あとは
御柱孫和歌みたいな、
大きい木を山から切ってきて神社に建てるっていう、柱に王がついて御柱祭っていうのがあるんですけど、これが柱です。柱、
建物を建てるんじゃなくて柱を建てるの。
そうです、そうです。
ん
で、 これねウェブサイトとか行くと御柱で探すとあると思うんですけど、うん、7年に一度って書いてあるのね。あとなんだっけ、長野県だと善光寺とかの、祭事というかもう7年に一度って書いてあるんだけど、
うん、
御柱とと虎年と羊年の年に行われるって書いてあって、
うん、
いや12年に2回やるわけね、
うん、
ってことは6年に1度なわけですよ、
うん、
んなんだけど、
うんうんうん、
6年に1度っていうのが今の私たちの表し方なんだけど、うん、昔の人は御柱やった年が1年目って数えるから、
うん、
7年に1度になっちゃうのね。だからそういう、インターバルも数えでやっちゃうわけ、
うんうんうんうん、
っていうのがあってゼロがないから6年ごとなんだけど7年に1度って書いてあるっていうのが今もドーンとウェブサイトとかに出ています。
うーん
今はね、皆さん生まれると0歳で1年経つ、
うん、今のって日本の話だよね。
日本の話。
そもそもゼロの発見ってインドの話だよね。
ゼロが、数字として扱われたのはインドが最初と言われています。
なんかゼロの発見とかいう本がなかったっけ。
あ、ありますよ本。
なんか、うん、それがインドの話だっていうような気がするんだけど、インドの山奥で修行して、
うん、
ダイダラボッチ、
いやダイバだったですよ
ね。なんか
そう、それはレインボーマンのテーマ曲ね。あ、わかんない人は検索してください。
あのなんだっけ、ゴレンジャー系の戦隊が終わるんだってね。
その話する。
で、あの昔の、ギャバン、
はい、
宇宙刑事
ギャバン、
なんかそこら辺が復活するらしい。
戦隊ものよりも前にやってたやつね。
そう、
レインボーマンもそうなんですけどね。
あ、違う、1人か。
ギャバンは1人。
レインボーマンはでも続いてないよね。
レインボーマンは7人でね。
え、
レインボーですから。
そんないたの。へえ、それ知らない。
ということでですね、今は皆さん生まれると0歳ですよね、
うん、
で誕生日に一つ年を取って、
うん、
0から始まって123なんですけど、これ日本だけなのかと思ってたのよ、あの数え年って。でヨーロッパの中世はどうやって年齢を数えてたんだっていくつか調べたんですけど、
うん、
西洋での中世は年齢なんて大して気にしてなかったって書いてあって、
ほう、
ほら日本ってさ、古事記の時代から結構何月何日何々が起こったとかさ、誰々がいつ生まれていつ死んだとかあるじゃないですか。で何歳の時とか何歳になったらどんなイベントするとかね、古くからあるじゃない。まあ古事記の時にはないかもしれないけど、なんだけどヨーロッパの中世はあんまりこう何歳っていうのにこだわってない。もちろんね、王様とかは、何々何世の何年目みたいなのはあるみたいなんだけど、というので、数え年っぽい話なんじゃねえのみたいなのがあって、よくわかりませんでした。ただ教会には洗礼をした日っていうのが記録があるんで、
教会
ね、チャーチ、
あ、教会ね、はいはいはい、
そうそうそう、教会には、何々村の誰々さんは、この日に洗礼を受けましたみたいな記録はあったりして、
うんうんうん、
それがまあ、戸籍的なね、扱いをしているようなんですけれども、誰々が何歳っていうのは、
でもあくまでも戸籍じゃないわけね。その誰々さんがまず戸籍があって、その中に洗礼日が書いてあるんじゃなくって、洗礼日だけがあって、ほぼそれが戸籍 と同じ役割をしていたってだけなのね。
日本はずっと、農耕で、そこから税金を取るっていうのがあったわけじゃないですか。
農耕な人生でしたよね。
なので大和朝廷時代からどこどこ村には何人人が住んでいて、それぞれが何歳ぐらいでどんだけ米が取れるみたいなやつをこう記録にしていったのがあるんで。
へえ。
そうなんです。要は税金を取るっていうところから戸籍が始まっているっていうのがすごいリアルなんですけど。
でもそれってその中国とかそっちの方から伝わってきたんじゃ、中国にはあったわけ。
年の数えるやつですか、
戸籍。
だから中国はいろんな王朝が行ったり来たりしてるんで、国を挙げての戸籍っていうのは多分、たまにこの地域だけとかだと思います。 だから近代になってからもちろんあると思うんですけど、
うん、
前はあんまなかったんじゃないかな。で、何はともあれ中国でも数え年ね、
うんうん
うん、っていうのがありまして、
うん、
つまりですね、大体においてゼロがなくても困らないっていうのが、長年続きましたっていう話と、
とかその計算がめんどくさいっていうか今となんか違うから混乱しちゃうのは、今がゼロがあるから混乱するのであって、なきゃないでない状態のカウントしかしないから混乱しないわけね、
というのがずっと続きましたとさ、という話で、
とさ、
じゃあ、
はい、終わり、じゃんじゃん、
今あるのはどうしてっていう話と、でもゼロがないと困る人がいたよねって話をちょっと本編ではしようと思っています。
はい。
ということで、ゼロはどんな時に役に立つかっていう話をしていくんですが、
うん、
大きくゼロって二通りの使われ方をしてるってご存知ですか？
いわゆる数字というか自然数の連に連続する数としてのゼロと、
うん、
あとはそのないっていう意味がある気がするんだけど、
算数の中のゼロは位取りのゼロと言われていて、数字を表すときにこの桁には数がないっていうための記号としてのゼロがあるんですよ。
うんうんうんうん、10の時に10って書く、その時のゼロって意味ね。
そう、例えば、うん、3030っていう言い方をすると、皆さん頭の中には3030ってなんとなく思い浮かぶんじゃないかと思うんですけど、
うん、
漢字というか漢数字で書いた時には3030じゃないですか、
うん、
つまり、100が
100の位とか1の位は誰も言及してないわけね。
そう、書かなきゃいいわけです、
うん、
で昔のねローマ数字っていうのもあって、
うん、
i が1で v が5で、
うんうん、
x が10みたいなやつ、
うん、
3030はローマ数字で書くと mmmxxx なわけですよ、
はい、
つまり100の桁とか1の桁に何かがないっていうことは表してないわけね、
うん、あるところしか、
あ、そうそうそうそう、
出してなく、あるものしか興味がないというか、
そうだって
見てないわけね。
ゼロなんてなくてもいい世界が長いんだからさ、
うん、
英語だって3000&30じゃないですか。3030、
うん、
100がどうしたとか1がどうしたとか言わなくて済むというか、言わなくても通じる、
うんうん、
なんですが、これ並べて書くときにうまくいかないことがあって、やっぱりさっき言った1っていうのと10っていうのと100っていうのは、口で言うときには違うし、だけどどこの桁かというのを表すのに、この桁には数字がないけど、桁があるっていうのを表すっていう記号として、まあ、いろんな、表し方があるんだけれども、点で表したりね、あとは、ゼロとは違う、まあ、丸で表したりっていうのがあって、そういうのは続くんですけれども、さっき言っていたインドで6世紀から7世紀ぐらいにこの書き方、つまり位取りの中に、ゼロを表すものがあって、数字をその桁に何もなくても何もないという記号として表すっていうのが使われて、今アラビア数字と呼ばれているインドで、作られたんだけど、アラビア経由でヨーロッパに来たのでアラビア数字と言われてますけど、位取りのゼロっていうのが有用になってきまして、これは計算するときにね、特に筆算って皆さん小学校で習うと思うんですけど、あの時に揃えるのが楽ちんなんだよね。
ああ、なるほどね。数字が全部の桁のところが何らかの数字で埋まってるから、
そう、
そこを合わせればそのまま全部が合うけど、そこが書かれてないと、これが100の位の数字なのか1000の位の数字なのかっていうのを合わせて、しかも抜けてるところをに気づかなきゃいけないわけね。
そう、もちろんね、3030って書いてあるから、
うん、
3000っていうのは3000のとこだし、30っていうのは30のとこだからいいんですけど、うん、それを、数字を並びで場所によって、これが 10の位とか100の位っていうふうに表すっていうのが発明だったわけ。
うん、
それまでは、それまでっていうか今もそうですけど、その他のやり方だと各桁に名前をつけていかなきゃいけないんだよね、必ず。
お
う、ローマ数字は、1の位のやつは I と V で表したみたいなことがあって、1000になったら M を使うっていうのがあるわけじゃないですか。
うん、
日本だと10、100、1000、万っていうのと、また、10万、100万、1000万ってことで、1000、億、兆、K みたいなやつをつけたったし、英語だと、サウザンドはそうだけど、ミリオンとかビリオンとか、っていうので、桁が増えると、名前をつけていかなきゃいけなかったんだよね。っていうか、今もそうなんですけど。でも、位取りを表す0をつけることで、まあ、とりあえず、なんて読むかは置いておいて、数字はいくらでも長く表せると。いくらでも大きい数字が書けるようになったわけ。0がね、64個並ぶと無量対数みたいなね、桁があるけど、それよりも大きいのは新しい呼び名をつけないと、数字が表せなかったのを、いやもう0バンバン並べていけばでかい数字なんて表せんじゃねえのみたいなやつが、その0の発明であり、今発見と言ってもいいのかもしれません。で、中国では、三義っていうのが使われていて、あの棒をね並べて、
算数の、はい、
そう、あのマス目の中に棒を並べるっていうので位取りのを揃えて、三義をで計算をするっていうのがやられていたんですけど、
うん、
なので位取りを表して計算をするってことはやられていたんだけど、結局あの記録に残すときにはさっき言った3030とかね、そういうところの表し方をして、皆さんソロ版ご存知だと思うんですけど、
うん、
ソロ版使ってたらゼロなんて思いつきそうなもんじゃない。だって桁があってここに1、ここに1、ここに0、ここに1とかね、
うん、
1011とか表せるわけでしょ、
うん、
だから中国でも、この桁には、数字がないっていうのを表す記号は使われてた時もあるようなんですけど、公式にはやっぱり3030とかっていう、ものがあるところだけを表すというので、数字の表記が行われてきました。とはいえね、10世紀以降とかかな、だと日本でも漢字でさ、縦書きで1の下に丸とか書いて100って書いて100を表したりするっていう書き方もちらほら出てくるんですけど、
うんうん、
それはね、まあ、筆算がしやすいっていうよりも、並べて書くときに、間違いにくいっていう感じで、書かれてはいるんですけれども、ゼロの意味の一つが、位取りのゼロ。ある桁に、その桁を含む、数字が0個しかない。3030は、1000が3個、100が0個、10が3個、1が0個っていう話。で、今0個って言ったけど、もう一つの0の使い方が、オープニングでも香里さんが言っていた、リンゴがね、3個ありました、3個持ってったら残りはいくつでしょうって言ったら、いくつも何も物なんてないじゃないかっていう、0は数字かどうか問題っていうのがあって、
うん、
で、こちらも、インドでは0を数字にするっていうのが7世紀ぐらいかなに、行われていて、まさに、ゼロというものは概念として数字の仲間ですよというふうに、なったのは、その自然数からね、一つ数学の概念が進むということにつながっているわけです。で、ちょっと話を戻すと、自然数の計算っていうのをやって、多くの人が四則計算っていうのを習うじゃないですか。足し算、引き算、掛け算、割り算。
うん、
で、足し算は自然数でやってるうちは破綻がないんです。
うん、
1たす1は2とか、100たす100は200とか、問題ないよね、全然。
はい。
でも、引き算になると、要は小学校低学年の子に、5-7ってやると、そんなのできないってなるじゃないですか。
うん。
つまり、自然数の中で計算をしたときに、答えが出ない計算っていうのが発生してしまうのね。足し算と掛け算は問題ないんだけど、引き算は、小さい数字から大きい数字を引くと答えがなくなっちゃう。自然数の仲間だけで表すと。
ああ、はいはいはい。
で、0もその一つで、3-3ってやったら ゼロの概念がなければそんな計算意味がないよってなるわけ、
うん、
答えなんか、数字で表せない、つまり自然数では表せない、
うん、
で割り算は微妙で何々割る何々言った時に、何個あまりいくつって出すことありますよね、
はいはい、
それもうまくいくことが多いんだけど、
うん、
5割る7とかやると0がないとやっぱり自然数の中ではうまくいかないわけ、
うん、
で0が入ると何ができるようになるかっていうと、同じ数から同じ数を引き算するっていうのが、0を足すことでできるようになりました。めでたしめでたし。で割り算も5割る7って時に、うん、答え0余り5ってできるわけよ。できるでしょ、
うん、
?5 を7で割った時に7は1つもなくて余りが5、
うんうん、
みたいなことができるんで、うん、そこも、まあ、なんとかうまくいったり、ただ0が入るとめんどくさいことが起こるわけ。0を使った計算を、定義しなきゃいけなくなるわけね。いいですか。で、
はい、
1たす0は1、
うん、
お、なんとかなった、
はい、
1引く0は1、
うん、
あ、これもなんとかなった、
うんうん、
1かける0は0、あ、これもなんとかなったと、
うん、
で、難しいのは、引き算とか割り算で、0引く1ってなった途端、自然数プラス0ではうまくいかなくなっちゃうよね。マイナスの数がまだないから、0から1引いたりして。そうすると、うん、自然数と0を知ってる小学生にとっては、それは計算ができないってことになるわけね。で、もう一個が、0割る1とか0割る2をいくつにするかっていうのを決めなきゃいけなくて。で、さっきの、答え何々余りいくつっていうのが分かっていれば、うん、0を1で割っても0を2で割っても答えは0。これはなんとなく分かるじゃないですか。で、大変なことが起こるのが、
うん、
1割る0ってやった時なんですよね。1を0で割ったらどうなるんだろうっていう。小学生の時って割り算は割られる数、10個割りましたみたいなやつに割る数、2が10の中に5個、5つ分あるから、10割る2は5ってやるわけね。そこはいいでしょ？でも、1を0で割った時に、0は1の中に何個あるかって言った時に、考え方が止まってしまうわけ。で、まあ、算数とか数学は、ルールを明確にすればいいっていうのもあるんで、1割る0は0っていう風に定義してしまうこともできるけど、それだと、整合性が取れなくなっちゃうんで、足し算と引き算、割り算と掛け算の、対応から言うと、何とかを0で割った時には、答えが出ない。で、もう少し経つと無限っていうのが出てくるんだけど、無限っていうのがない時には、0では割り算ができないっていうふうに、なるわけですよ。いいですか？
はい。
という感じで、皆さんもうね、なんとなく分かってると思いますけど、マイナスの数っていう概念ができれば、つまり、3、2、1、0、マイナス1、マイナス2、マイナス3というのができれば、足し算と引き算は問題なくなりますよね。で、掛け算も多分問題なくなる。その仲間の中で、何とかかける何とかは必ず何とかっていうのが仲間の中でできるので、計算ができる。で、皆さんが、最初につまずく、マイナス1かけるマイナス1は1っていうところで、あれ？ってなるんだけど、それも全体の整合性を考えると出てくるんですが、やっぱり割り算を行うとなると、0で割るっていうのが、ずっとできなくて、
うん、
なので0で割ることはできない。それは整数と呼ばれる、負の数と0と、自然数、
うん、
あ、もう少し言うと、自然数と0と自然数にマイナス記号をつけた負の数ねっていうグループの中では、足し算引き算掛け算は、この仲間の中でできて、割り算はこの、整数の仲間の中でできることもあるけど、整数だけを扱っているときに0で割り算はできない。で、0で割り算ができなくて、あとは0割る0をどうするかっていうのも考えなきゃいけないみたいなことで、ポイントは0っていうのが、今私たちにとっては当たり前のような、つまり、リンゴ3個から、3つ、食べちゃいました。 残りはいくつって言った時に、残りは数字なんかじゃないよって言わないで、0個ですっていうのを、使うのは、割と自然だと思うけれども、算数とか数学の中で0を扱うっていうのは、0っていうのはどんな意味を持っていて、0が入ったものの中で計算するってどういうことで、0を使った計算ではどんなルールで数を扱うっていうのはちょっと例外的になってくるんで、実は扱いが大変だということがあって、昔の数学者も悩んだ人がたくさんいたんですよ。という感じで、0ってね、今小学校中学校で算数数学を教わった私たちにとっては、そういうもんだと思って計算をしていますけれども、数を考える歴史の中では、自然数っていう考え方、それに0が加わって、概念としての0ね、何もないっていうのは0個あるっていう言い方だったり、この0個または0っていう数字は計算の中でどう扱われるべきかっていうのが、本当に、どうやって考えればいいかというところから、昔の人がいろんな議論を重ねて今の算数とか数学になっているという、ちょっとね、最初は鬼っ子というか、なんだろう、自然数の仲間じゃないというふうに言われてきたんですけど、ゼロというのが今は皆さんの生活の中に入っていて、さっきね、西暦は0年がないっていうお話をしたと思うんですけど、天文学では過去を遡るときに、数字の計算が面倒くさくなるというか、連続してないといけないじゃないですか、星の動きを計算するときは。なので今の暦を延長して、だから西暦0年を作って計算するっていう計算の仕方もあったりします。そんなことでね、ゼロをどう拡張していくかっていうのには歴史があったり、皆さんは簡単に扱っているゼロというのが、ちょっと面倒くさいものだというのが分かっていただけたかもしれません。まさにね、割り算をするとゼロで割った時にいくつになるか、これは今の、数学ってなると無限大になりますよっていう話。それでもゼロ割るゼロっていうのは、いくつになるのかって言った時には、これは答えはないというふうに今定義しちゃいましょうということで、全体の整合性を保っているというと変ですけど、全体がなんとかなっているっていう感じです。小学生とかそのくらいの年の子は0っていう数字に迷ったりする時期もあるのかね、
うん、
自分たちはもう大人になってしまって、小学校中学校で算数とか数学とか習って0が当たり前のように使えるようになったけど、さっき話した通り、小さい頃、リンゴが3個あって1個食べたら2個になるっていう話で、リンゴが3つっていう3っていう話と、ミニカーが3個ある3は、そもそも違うものじゃないですか、
うん、
だから、リンゴが3つあります、みかんが3つあります、合わせていくつですかっていう問題が例えば算数で出たとしたらさ、リンゴが、3つともう1回リンゴが3つで合わせて6つとはやっぱり、今大人が見てもなんていうの、違う光景じゃない。リンゴとみかんの3を足していいのかって、わかんないよね。だって、
まあ、
その6っていうのに何の意味があるんだと、リンゴが3つとみかんが3つじゃないかと。
リンゴ好きな人とみかん好きな人は同じかもしれないし、別かもしれないし。
ということでですね、皆さんはいつかどこか昔の時点のどっかで、あ、0個っていうのがありなんだっていうのを腑に落ちる瞬間がどこかであったんじゃないかと思っています。
今もう今どうなんだろう、なんか今当たり前のように使ってるので、
はい、
腑に落ちるも何もそういうもんっていう。
そうでも、多分4歳とか5歳とか6歳とか7歳とかその辺のどっかで、ある日これで普通でいいんだって思った日があるんじゃないかと思うんだよね。だし概念としての3とか概念としてのこう数字っていうのをこう身につけたタイミングがあるんじゃないかと思うんだよね。
概念をやっぱどっかに身につけたんだろうね、その、
うん、
結局そう、リンゴと数字みかんを概念にした時点で一緒に考えられちゃうもんねっていうのを、まあ、小学校の特に1年生2年生あたりの文章題で絶対いたじゃないですか、足していくつですかって言ったら、
うん、
リンゴとみかん足していいのかよ
って私も思うもん。 リンゴとみかんを足すことにどんな意味があるんだってふと思うことがあるもん。
君が
私だ。でも
絶対
3っていうのがリンゴでも3があってみかんでも3があって人間でも3人があって、うん、みたいなところは、どこかで身につけているし、ある日0っていうのが数字の仲間だって思った日があなたにもあったはずです。
私にもあったのかしら。
あったはずです、はい、で一方で位取りの0 3030を3030って書くのはルールとして覚えなさいって言われたんだと思います。で筆算の時に、並べて書きなさいとか言われてね。であれはルールで、0とか、数字っていうのは概念だと思っていて、この辺のね、覚え方っていうかこう、身につけ方は実は違うけど、道具として使い慣れちゃってるんで、我々はこう位取りの0は、数字の0と同じように考えてるし、今だったら100の位の100の塊が0個だからそこに0って書くっていう解釈をして、使えてるけど、でも、位取りの0はただ単に空きを表して桁を、表すためだけに使うっていう記号として使われた時期があって、本当に物がないっていうのが数字の0であるっていうのは、別の考えで、現れてきたっていうのが、面白いというか、結局ねそれが統合されて同じ0になっていくんですけど、っていうのも面白いことじゃないかななんて思っています。ゼロなんてなくても生活に困んないよねっていうのがありましたが、
うん、困んない。
一方で今の世の中、数字をたくさん計算しなければいけないという中には、ゼロはとっても大事な、概念だし、うん、ゼロをクライドに使うからこそ、計算がしやすいし、ゼロをみんなこう学んでいるからこそ、負の数と、自然数の正の数のこうつながりも、分かっているし、うん、なんだろうな、便利に使われていると思います。あとね、ソフトウェア、わかります?なんとか言語で書く、なんとかってソフトウェアみたいなやつを使うと、数字が0から始まるときと1から始まるときがあって、使い分けが大変なんです。例えばね、こう、複数のものを覚えさせるために、記憶する場所を考える。要は、40個マス目を作って、それぞれに数字を入れましょうって言ったときに、一つ目の箱の数はいくつ、二つ目の数はいくつってやって、1から40まで番号を振るっていう、タイプの、コンピューター言語と、いや、一つ目なんていうのは甘いと。0個目っていうのがあるはずだと。だから、一番最初のやつは、この40個の塊のやつの0って書いて、最後は39って書くんだっていう、タイプのものがあったり、あとは、今回のプログラムでは、ものは1から数えましょう、または0から数えましょうっていうのを宣言すると、そこから使えるようになるとかっていうのがありまして、実はこのコンピューターでプログラムを書く人は、あれ?これ0個目だっけな?最初のやつは、それとも1個目だっけなって考えなきゃいけない時期があったりして、結構ね、それでバグが入ったりすることが、ありました。
うん。
そうなんです。このね、0個目、1個目問題。そうなんですよ。これはね、ミスしがちなところでもあって、あと人によっては、そんな40個の時には41個分取っといて0個目か、0から40まで41個取っとけば少なくとも、何変なところをアクセスすることなくなるじゃんみたいな話をしちゃう人も雑な人がいたりして、なかなかね0から数字が始まるか1から始まるかは問題なわけで、最後にね身近なところに持ってくると、
うん、
イギリスというかヨーロッパではなんと、1階っていうのは我々が持ってる2階のことがあるっていう問題がありまして、
ああそう、あのグランドフロアがあるのはまあいいとしてね、その国によってね、
はい、
でそのうちグランドフロアとセカンドフロア、だから2階あのエレベーターで2って書いてあれば、
はい、
あ1なんだ、1がグランドフロアなんだなと思っていいんだけど、時々グランドフロアがあるけど1階があるんだよね。
そう
ぐらいな、
だから
違うのここって、
あれはだから違う意味のゼロの発見なんじゃないかと思っていて、2階建てにそれって
誰も統一しなかったってこと？
いや、
建物を建てるときに、
ね、ちゃんと調べてないんですけど、
時代によって違うの？
いやそんなことないです。今も、イギリスとかではあの 地面と同じところは、1階ではなくて、我々が普段言ってる2階っていうところが1階なわけ。
だからそれがだから統一されてればそういいじゃない、
うん、
統一されてないとこない、
同じ街の中でもこっちのビルとあっちのビルで違うってことあると思います。ただ
そう、それってなんでって
私の考えね、これは個人の考えなんですけど、
はい、はい、吉安説ね。
日本ではさ、
うん、
ごめんくださいって言ったら、
うん、
上がらせてもらうじゃないですか、
うん、
1階に床があるよね、言ってみようか、ります、うん、建物の1階には床があるでしょ、
うん、
当たり前だと思ってるし今、
うん、
でも西洋では、うん、ごめんくださいお邪魔しますって時には靴のまま歩くよね、
うん、
つまり、土のまま家の中がこう、つながっていて、そこに床はないわけよ。そこは地面であって床はないの、建具として構造物として床はないじゃないですか。で2階っていうのを作ると、1階に天井っていうのを作って、その上に梁を乗っけて、うん、
ね、
その上に床っていうのを作るわけ、フロアっていうのを、
うんうん、
だからあれが一つ目のフロアなわけ、
うん、
地面には床なんてない、ここは地面なわけだって、靴のまま歩くし、
うん、
床材だってなくていいわけよ、
うん、
なんだけど床っていうのを作るのは、我々が言う2階には床が必要ですよね、
うん、
だからあれがファーストフロアでっていうふうに思ってる人が多かったんじゃないかなと思っていて、つまり土間で暮らしていたわけ、日本的に言うとね、
うん
うん、土間は床じゃなくて土じゃないですか、
うんうん、
で、上がらせてもらいますっていうと床だよね、上がらせてもらいますっていうんだからね、
うんうん、
だからあそこは1階なわけ、ファーストフロアなんだ、
うん
うん、だからもしかしたら日本でも湿気が多かったから高い床式倉庫があったり、
うんうんうん、
結構昔から一段上げて生活するっていうのをやってたんで、ファーストフロアはあそこで、土間がグランドフロアだった。で、西洋では地面イコール、なんていうの、居室でフロアっていうのを作るのは、上に階があるからこそフロアっていうのを作らなきゃいけなくて、
うん、
という流れでグランドとファーストフロアで、グラウンドっていうとなんか家の外と変わんないから、うん、じゃあ無理やりグランドフロアってつけたんじゃないかっていうのが私の考えね。
でもそうね、1個目の床だから1階っていうのはなんかしっくりくるね。
そうそうそうそう、
うん、
なんですよ。だから、西洋でも、うん、床材をちゃんと敷くとそこが1階になったんじゃないかとかね。だから
それのそこをだから引かずにグランドフロアと1階ってやる人もいれば、ちゃんと引いてるからグランドフロアと2階っていう人もいるわけね、っていうことね、
なんじゃないかなって思ってるんですけど、ちゃんと調べてません、
うん、吉安、
はい、これ経験として、
経験、
海外とか行ってエレベーターを押し間違ったり見つからなかった経験からね、そうか、あそこはフロアじゃねえんだよ、グラウンドだったんだよって思う時があるわけですよ。そう思うとあんまり迷わない、うん、嘘です、迷います。
迷う
ということで、今日ちょっとゼロの話をしてみました。皆さんも
グランドフロアのね、
そう、1階はどこだ、2階はどこだというのとゼロとの関係を、考えてみると面白いかもしれません。はい、ということで、この番組では、あ、じゃないや、ということで、うん、他の、科学系ポッドキャストの日に参加しているポッドキャストも聞いてみてくださいね。
はい、
ということで今日はこの辺にしたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。また、私たちはそんないプロジェクトというグループで番組を配信を行っております。多分年末と年始には、グループでの配信を行うというつもりでいますけれども、
この
そうなんですよ、毎年大晦日と1月1日には、グループメンバーが集合して、番組配信をしているので、それを聞いていただくとどんな人がいるか分かるのと同時に、そんなことないっしょ、またそんなに雑貨店という番組も配信しておりますので、よかったら聞いてみてください。
はい、
あと、リーダーが、新メンバーを募集していると言っていたので、新メンバー
何年前から
なんか結構ずっとダラダラと募集しています。
はい、
応募したいという方は我々のウェブサイト sonnai.com sonnai.com までアクセスしてみてください。
はい、お願いします。
はい、ということで、sonnai理科の時間第644回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。